聖書を読みいたします。マタイによる福音書4章18節から22節までをお読みいたします。イエスはガリラヤ湖のほとりを歩いておられた時、二人の兄弟、ペトロと呼ばれるシモンとその兄弟アンデレが湖で網を打っているのをご覧になった。彼らは漁師だった。イエスは、私についてきなさい、人間を取る漁師にしようと言われた。二人はすぐ網を捨てて従った。そこから進んで別の二人の兄弟、ゼベダイの子ヤコブとその兄弟ヨハネが、父親のゼベダイと一緒に船の中で網の手入れをしているのをご覧になると、彼らをお呼びになった。この二人もすぐに船と父親とを残してイエスに従った。本日は、人は天地創造の神様から離れると脆くなる、だからイエス様の招きに応えましょうというお話です。4章18節19節を繰り返します。イエスはガリラヤ湖のほとりを歩いておられた時、二人の兄弟、ペトロと呼ばれるシモンとその兄弟アンデレが湖で網を打っているのをご覧になった。彼らは漁師だった。イエスは、私についてきなさい、人間を取る漁師にしようと言われた。救い主イエス様は、人間が心の奥底で抱えている必要を誰よりもご存知の方です。人間の中には、心の奥底には、天地を作られた神様とつながりたい、イエス様から心の栄養、神の命の水を注いでもらいたい、そういうような思いが誰にでもあるものです。しかし、それが叶わないとき、人はとても脆くなるものです。将来に対する不安、人間関係の破れ、判断基準の混乱、神様とつながることを叶わないと、さまざまな不安定な症状が現れてくるものです。しかし、今はそれが人類共通の特徴のようになってしまっているので、もう誰も気に留めないというようなのが普通になってきてしまいました。しかし、そんなところに救い主イエス様は現れてくださったのです。人間が神様との関係を回復して、神様がくださる命の水を飲んで、神様と一緒に歩めるようになるためでした。2000年前に現れた救い主は、しかし、それから3年の後に十字架で処刑される計画となっていました。その3年という短い期間に、何とかして自分の働きを続けてくれる人材を育てなければなりませんでした。人間と神をつなぐキリスト教会のリーダーを3年で生み出す、そういう状況の中で、最初に選ばれたのは他でもなく、普通の漁師さんでした。ガリラヤ湖っていうのは、ユダヤから見ると田舎の代表格です。イザヤ書の言葉では、暗闇と呼ばれている地域です。死の影の谷とまで呼ばれている 地域でした。何しろ寂しいんです。そんなところで生まれ育った肉体労働者が天地万物をお作りになったイエス様の後継者に指名された、劇的な様子が今日のテキストです。4人ともご指名を受けた瞬間に立ち上がり、その指名に応えるといういわば離れ技をやってのけたという様子が伝わってきます。現代人、文明人、近代人というか現代の知識人が聖書に関して大いに誤解している面があります。それは聖書の教えっていうのは一生懸命勉強すれば悟れるようになるだろう、そういう誤った誤解です。学問的に神学をとことん研究すれば御言葉の意味がわかるだろう、もしくは優れた牧師の説教を聞けば意味がわかるようになるだろう、もしその意味が悟れたら一歩踏み出してみよう、それが頭でっかちな近代文明の特徴です。ですから日本の多くの教会もお勉強熱心であったと思います。勉強してまずその奥義を悟ることができたら、そしたら頑張ってやってみよう、そういう心持ちで聖書に向かっています。しかしその聖書の勉強というのはいくらやってみてもしっかりと悟れたという状態には達することはできませんでした。実は聖書というのは何度もお話し申し上げた通りですけれども、勉強して分かるようになる、悟れるような書物ではなくて、イエス様の教えですから、お言葉ですから、やってみましょうということで素直に実行してみて初めてその奥義が分かる、そういう構造になっています。頭のいい人が、知的に優れた人が教会のエリートになるわけではありません。イエス様に出会ってこの方の教えなんだから、この方のお言葉なんだから、それを信頼してやってみましょう、素直に実行した人が教会のリーダーに育っていく、そういう構造になっています。イエス様の後継者として指名された4人もまさにそのようなタイプであったことが今日の箇所から浮かび上がってきます。もう何度も聞かれたと思いますけれども、この4人は特に学業が優れていたわけではありません。社会的な人脈のある、社会的地位の高い人物でもありません。お金持ちでもなかったようです。彼らにあったのは自分の心の奥底にあった満たされない気持ちを、心の変わりを、乾きを素直に認める、そういう心でした。そしてさらにイエス様の招きにすぐ応じたい、そういう実行力の高さというか、フットワークの軽さ、そういうものがこの4人にはありました。田舎の普通のお兄様たちでしたけれども、なんと天地創造の神様、救い主イエス様と3年間を過ごす中で、その後のキリスト教会の歩みを左右させるに至る大きな働きをなすに至りました。いわばキリスト教会の超エリート にこの4人はなっていったわけです。十二使徒の中核をなす4人でした。イエス様の招きにすぐ応じる応答の速さ、そこから出発してこの4人は世界を一変させるある意味聖人になっていきました。私たちは今日新約聖書を読んでいますけれども、もともとはそういうイエス様の招きに即応した元漁師の働きが出発点となっています。さて、人間は自分と家族を養うために仕事を労働をします。ご飯を食べるために田植えをしたり果物を育てたり、豚や牛や鶏を育てたり飼ったり、または海で魚を取ったりということをします。現代人の場合は生活を営むために工場で働いたり事務所で働いたりという形を取ることが多いかと思います。生きるために働くというのは決して簡単なことではなく、いろんな困難を乗り越えなければなりません。生きるために働いたとしても未来への不安心配というのは尽きないものです。それに対して逆説的ではありますけれども、イエス様のお招きに応じてイエス様の願ったことを成していくというのは全く次元の異なる働きとなり得ます。極論しますと、イエス様の働きの特徴というのは食べるための現金収入を心配しなくてもいいという面があります。イエス様の願われる通りにある意味盲目的に夢中になって働くことができる人は自然と自分の生活が成り立っていくというのに後から気づきます。不思議と食べるものが備えられる、そういうことを経験します。なぜかというと答えは非常に簡単です。イエス様ご自身が天地万物を作られて無から有を生み出されるからに他なりません。神様の願う通りに働く人を神様は飢えさせることはありません。必ず必要を満たしてくださいます。神様が新しく何もないところから作り出してくださる、そういう不思議への信頼があるからこそ今日お話ししている対象の4人の漁師たちもなんと商売道具をその場所に置いたままイエス様の後を追うという決断を下すことができました。あたかもそれは警察官が制服を脱いでピストルまで足元に置いて蒸発してしまうというような光景に似ていると思います。4人がすぐ従ったことをイエス様はとても喜ばれたと思います。そういう4人のイエス様への深い信頼を礎としてその後まだ続いていく2000年以上続くキリスト教会を神様は立て上げられました。天地万物を作られた神様がこれから全世界の人類の救いに向けてキリスト教会を立て上げようとされた時に、最初の弟子を募る時にその4人が自分たちの生活や親の生活を 心配したままで働かせるということはなさいませんでした。4人はイエス様を信頼すれば不思議と生活はなんとなると感じました。目に見えない保証、神様による保証を握りしめる、それが信仰です。神様の壮大な計画に心を寄せて、目の前の小さなことには悩まない。自分たちの能力の小ささ、能力のなさには失望せずに、神様の偉大さに期待を寄せる、それが信仰です。2000年前のユダヤの地や、またアンティオキアで建て上げられた教会のような、エルサレムの教会、アンティオキアの教会のような素敵な教会を、もしかしたら現代の日本にも神様は建て上げようとされているかもしれません。そんな素敵な世界に向けてキリスト教を発信していく教会が、来年とか再来年立ち上がらなかったとしても、もしかしたら50年先、100年先にそういう教会が日本で立て上げられることになる、それが神様のご計画かもしれません。そういうご計画は人間の目には見えないように、一部の人を除けば見えないようになっているのかもしれませんけれども、イエス様はそのようなご計画を前提に、今日も一人一人に招きの言葉を投げかけてくださっています。この人を用いて日本に素敵な教会を建てて、全世界に向けてご自身の栄光を表そう、そういうご計画を神様がお持ちなのだろうと思います。今の社会はどこに行ってもさまざまな複雑な問題が絡み合っていて、あっちもこっちも暗闇のように、時には死の影の谷のように見えるかもしれません。テレビを作ればニュースは裏切りや人殺しの話題で満ちているところがあります。もし私たちが目の前に展開される現実に圧倒され振り回されたとしたら、希望を失ってしまうだろうと思います。イエス様が立ててくださっている輝かしいご計画にも気づかなくなってしまうだろうと思います。しかし私たちがこうして選ばれて今日も教会に通っているというのは、単なる偶然ではないはずです。教会というのは人間の努力で、長老さんたちや教会学校の先生方の努力で立ち上がっているように人間の目には見えますけれども、実際にはイエス様ご自身がご自身の力で立て上げられたものです。イエス様がご自身を信頼する、そういう人たちを用いて、イエス様の超自然的な力によって教会は立て上げられています。まず神様の、イエス様のご計画があり、その次にイエス様が一人一人を働きに召し上げるという順番で教会は立て上がっていきます。牧師になるだけが招きの内容ではありません。それぞれの家庭、それぞれの職場で、それぞれの地域で、あなたはこういう働きをしなさい、そういうふうにしてイエス様は一人一人に声をかけてくださっています。自分の頭で計算して人生を歩む人は多分 小さな人生を歩むことになると思います。それに対してイエス様の温かい懐に飛び込んで、心配もせずに素直に生きる人が、神様の力によって、イエス様の御手によって意義深い収穫をあげる人生をあげて歩んでいくものになります。なぜそうなるかというと、イエス様が全世界をコントロールし、歴史の軸はイエス様の救いの歴史にあるからに他なりません。神様はそのイエス様、人間のイエス様に対する信頼の度合いに応じて恵みを、祝福を与えて、不思議な御業をなさります。信仰がなければ、イエス様への信頼がなければ、神様を喜ばせることができないと書いてある通りです。目の前に立ち現れる激しい波風が目に入ったとしても、その背後にで私たちのことを守ってくださるイエス様を信頼する人を神様が用いられるのです。歴史を振り返ってみますと、かつてキリスト教国として、多くの国から目されていた、認められてきた地域において、キリスト教会が築いてみたら通う人が非常に少なくなっていたという地域があります。その典型はヨーロッパだと思います。プロテスタントの場合もあるし、カトリックの場合もあります。ヨーロッパは150年前まででしたら、どの地域に行っても日曜になれば、その朝になれば、町を挙げて町の中心にある教会に村人ほとんど全員が足を運んで、そこで礼拝するということがなされてきました。その後、少しずつ少しずつ、地域ごとですけれども、例えばパリのあたりっていうのはどんどんこう教会に行かないっていうのが普通になっていったり、そんなことがありました。多くのヨーロッパ人が今では2022年の段階では、自分たちは教会から自由になって幸せになった、聖書の教えから自由になって幸せになったと考えるようになってしまっています。地味な生活を離れて、思った時に思ったことができるようになって、自分たちは自由で本当に幸せだと思っている節があります。その過程でどんなことが起こったのか、参考文献に挙げさせていただきましたけれども、家族構造とか人口動態を分析するエマニュエル・トッドというユダヤ系のフランス人の学者が指摘していますけれども、ちょうど90年前に第二次世界大戦で暗躍したドイツで90年前に選挙があって、そこで32年ですけれども、ヒットラーが率いるナチスドイツが選挙で圧勝したということが起こります。翌年ヒットラーはドイツの全権を掌握するようになりました。33年です。で、その選挙でナチスをヒットラーを支持すると、大きく支持するという、選挙区ごとにその支持の度合いが違うんですけれども、特に大きくナチスを支持したという地域がどういうところか調べてみたら、それはルーテル教会の地域で、その50年ぐらい前から日曜に教会に通う人がどんどん減っていったという、そういう特徴的な地域だったということをトッド氏は指摘されています。聖書と教会から自由になってよかった、頭の中ではそう思っていたドイツの中産階級の方々が、実際心の奥底では宗教的な危機に陥っていて、その精神的ないわば狂乱状態の中でナチスドイツが 全権を握ることを許していたんだ。そういうことを後になって学問的に語り始めています。人間って実はとっても弱い存在なんだということがわかると思います。このような状況は別にドイツだけではなくて、フランスのカトリックの地域でも同様に起こっていたというのです。1965年ぐらいからフランスではかつてカトリック教会にみんなが、地域のみんなが通っていたという、例えばピレネーのフランスの南西部の地域では65年を後にだんだんと人が教会に行かなくなってしまって、同じような50年ぐらいかけて宗教的な危機に陥って、結局何が起こったかというと、イスラム排斥のデモが激しく起こっていった、同じような現象が繰り返されているというのです。自分の頭の中では、ああ面倒くさい生活から解き放たれて幸せになったと思っている節があるのですけれども、結局行き着いたのは不幸な生活でした。心の奥底では飢え渇いていて、神様の油注ぎを待ち望んでいるのに、その聖なる欲求を押し倒して、目の欲、体の欲求を優先して、結局信仰を捨て、全世界を不幸に陥れるような決断までみんなで下してしまう、そういうのが人間の姿です。2000年前の4人の漁師はイエス様の招きにすぐ応じてのけました。網を捨て、船も父親もそこに置いたまま、置き去りにしたままイエス様の招きに応じました。人間を取る漁師になりました。人間が心の底から必要としている神様との関係づくりを助ける働き人になった。それが人間を取る漁師という意味です。この4人の漁師のおかげで、全世界多くの方々が神様とつながって、栄養を注がれ、神の命の水を注がれ、力を回復し、心を癒されて、神様の命をもらうものとなりました。今朝も全世界の礼拝からそのようなイエス様の招きを受けていらっしゃる方も大勢いらっしゃることだと思います。その招きに応じることが100年後、200年後の歴史を変えていくことになります。祈りましょう。天の父なる神様、あなたの御名を賛美いたします。宇宙の外側から介入し、私たちの地上にイエス様を送り、その尊い働きを通して私たちの罪を許し、喜びを与え、命までくださったあなたの栄光を褒めたたえます。今日もイエス様の招きを受ける方々がいらっしゃると思います。答える心を与え、どうかその方を通して未来の世界が一変するように助けてください。私たち一人一人が招きに応えることによって、御言葉の意味とあなたの素晴らしさを体で体験し、その喜びを多くの方々に伝えていくものとさせてください。世界は豊かに見えます。食べ物もあふれているように見えます。しかし一人一人は寂しく孤独で、周りから認められること、褒められることを求めています。あなたとの関係が断絶しているからです。 心の奥底から喜んで生涯を歩めるように私たちを用いてください。イエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。